はい、それじゃあですね、問題検討していきましょう。で、この問題ですけれども、小問が2つですね。で、小問1が、いわゆる謝罪広告の貢献性の問題。小問2が、いわゆる規律性証事件の問題。まあ、両方ともね、有名な最高裁の判例があるところですから、判例を踏まえながら論じるということが必要になりますね。で、小問1なんですけれども、謝罪広告の貢献性で、まあ、特にね、事案にひねりとかは何もないので、まあ、普通に判例に沿って書けばいいんだけれども、その普通に判例に沿って書くっていうのはなかなか難しくって、っていうのは、まあ、この昭和31年のね、最高裁の判例なんですけども、これがですね、読み方が非常に難しいんですよね。で、何が難しいのかというふうなことなんですけども、少なくともこの最高裁は思想、良心の自由の保護領域がどうなのか、それに対する制約があるのかって言ったような、そういう話を全くしてないんですよね。で、まあこれちょっとインプットの問題になっちゃいますけども、まあ3パターンあるというふうにしてます。まあこの下線部引いてあるところなんだけどね。一つは間接強制によることを相当とするもの。それからもう一つが強制執行に適さない場合に該当するもの。およそ強制執行ができないもの。それから代替作為として、その代替執行のね、手続きによることができるもの。まあ、この3つなんですね。で、その当該事案はその3つ目のパターンに当たるんでっていうふうな形で、まあ、直接ですね、その思想良心の自由の問題に踏み込んでないんですよね。まあ、もちろん思想良心の自由っていうような言葉は出てきますけれどもね。特にその強制執行に適さない場合については、これを強制することが債務者の人格を無視し、著しくその名誉を毀損し、意思決定の自由ないし、良心の自由を不当に制限することとなりというふうにありますからね。まあ一応言ってはいますけど、ただ、その例えばじゃあその思想良心の自由について、その保護領域はどのぐらいなのかみたいな話はしてないんですよね。はい。で、これをまあどう読むのか、これが難しいということになります。で、まあ、書き方本当だからいろいろあるのかなっていうふうに思うんですけれども、回答例なんかはですね、まあ、この強制執行をおよそ適さない場合については、思想良心の自由を侵害して、まあ、違憲になると。一方で、まあ、代替執行できるような場合に関しては、思想良心の自由に対する侵害はないんで、これは、まあ、合憲になるっていうね、そういうような形で、論じてます。で、この判例がですね、まずその思想良心の自由をどう取られているのかはっきりわからないんですけれども、おそらくその最高裁のね、まあ他の判例なんかを見てみると、そんなにですね、広くは取られていないんだろうなと。まあいわゆるですね、新常説と内新説の対立がありますけど、どっちかっていうと新常説っぽいんだろうなって気はします、これはね。まあ例えばそのピアノ伴奏事件とか、ですね、あとは起立性証事件ですよね。こういったところも見てみるとですね、やっぱりその心情っていうようなね、言葉が出てきたりしますし、まあ、その少なくとも文脈から考えても、そんなにこう広くは捉えてないんだろうなという感じはします。で、実際にこの昭和31年のね、その最高裁の判例には、いくつかの個別裁判官の意見があって、田中裁判官っていう裁判官の補足意見ですね。これが実は法廷意見を代弁してんじゃないかっていうふうに言われてる意見です。で、これはですね、まさに新常説に立つんですよね。新常説に立っている。で、狭く捉えてるわけですよ。要するにね。で、狭く捉えた上で、これは19条の問題とは無関係だというふうにしました。つまり、およそ違憲にはなり得ないっていうことですね。これはね。まあ、実際、下線部ね、引いたところ見てもらえばわかりますけど、この意味での良心の侵害はあり得ないというふうにしてますよね。一番最後見てもらってもわかるけどね。本件は憲法19条と無関係だと、ね、いうふうに言ってますからね。だからまあ多数意見そのものって感じでもないんでしょうね。多数意見は一応強制執行できない場合があるよっていうふうなことを言ってますからね。で、しかもその場合についてはその良心の自由を不当に制限するというふうなことを言ってますからね。多分これはまあ19条違反を示唆してるんじゃないかなと思われますからね。まあその意味でいくとね、その田中裁判官の補足意見と全く同じではないのかもしれないけど、ただこのね、田中裁判官の補足意見は要するにその思想信条の自由というのも非常に狭く捉えてるね。まあ新常説っぽく捉えてるんだと思いますね。で、その上で、これはまあ19条とは関係がない。で、なぜ関係がないのかというと、それは結局ね、まあ、今回この代替執行っていうふうな形になると思うんですけれども、その新聞にですね、このまあすいませんと、ね、いうことを載せるだけなんですよね。だから別に内心で何を思っても関係ないんですよ。それでおしまいだってことですよね。新聞にすいませんでしたってことを出したらそれで終わりなんですよね。だから内心でその舌出してね、いや全然俺は悪くないというふうなことを思ってたとしても、ね、それはもう関係がないわけです。田中裁判官の補足意見ね。まあそういうふうなことを言ってるんですよね。まあ、その下線部見てもらえばわかるよね。行為が 内心の状態を離れて外部的に法の命ずるところに適合することをもって一応満足すると、内心に立ち至ってまで要求するということは法の力をもってするも不可能だと、この意味での良心の心がありえないと言ってる。そういうことじゃないよね。まあ難しい表現ですけど、さっき言ったように要するに内心でしたらしようが何だろうが、とにかく新聞にそれが乗っかったらそれでおしまいと、ね、それでまあ執行終わりということになるわけですから、だから従業者の問題とは関係がないよねっていう発想なんですよね。で、今言ったロジックで書くことも一つ、あり得るのかなって気がしますよね、これね。まあ、多数件はさっきも言いましたように、一応強制執行適さないがあるということを認めてますから、回答例もね、そういうふうな形で一応論じてるんですけど、田中裁判官の補足意見は、今言ったように全く本件は住居所とは関係がないというふうにしてますので、つまりおよそ違憲にはなり得ないというふうなね、そういうふうなロジックですよね。なので、それはそれで回答として成立すると思いますので、まあそういう考え方でね、書くっていうのも一つの手ですよね、それはね。はい。まあ他にもね、補足、意見が、細かい、少数意見がね、いろいろとあるんで、ね、まあぜひね、この判例は、もう一度インプットテキストとかにね、戻って復習してほしいなと。まあ総合議テキストをね、持ってる人は総合議テキストに戻ってほしいなっていうふうに思うんですけどね。はい。まあとりあえずこの問題解決するっていう意味においては、今言っているその最高裁の多数意見のね、まあロジックを、まあ一応19条っぽくアレンジしてね、論じるか、田中裁判官の補足意見で論じるか、まあ多分どっちかがいいのかなって気がしますよね、これはね。はい。ちなみにこれを、ね、その、いわゆる三者型のね、その三者間の主張反論型に組み替えると結構難しくって、本当少数意見までちゃんと勉強してないと結構ね、書きにくいんですよね。実際ね、予備試験の平成30年にそういう問題出たんですよね。平成30年出ました、そういう問題ね。で、まあその三者間で書かなきゃいけないっていうのも出たんですよね、これね。その場合は、まあ反対意見を、まあ原告の立場で書いてね。で、まあ反論とかね、その試験、とのところで、その最高裁の多数意見とか、まあ、あとは、その田中裁判官の意見で書くっていうのね、そういうふうなスタイルだったんですけどね。まあ、ちょっとね、この予備試験の平成30年の問題結構難しい問題でしたから、ね、まあ、興味ある人はちょっとね、予備試験の過去問講座聞いていただきたいなとは思うんですけどね。まあ、少なくともこの問題解決にあたっては、そこまではいらないですね。まあ、その多数意見か、田中裁判官総意見の論理で書けばいいと思います。いいですかね。じゃちょっとそうですね、先にちょっと回答例見ちゃいましょうかね。ちょっと書き方が難しいところですので、ちょっと先にね、まあ記憶が新鮮なうちにというかね、この流れで回答例見ちゃいましょうか。で、一応書いたのは、まあ、その、まずですね、その思想良心の自由のその保護領域。で、これについては新常説で書きました。多数意見はよくわからないけれども、一応田中裁判官の補足意見は新常説っぽいんでね。まあこれで、多数意見も多分そうなんじゃないかなと、そんなに広くは捉えてないと思いますから、まあこれで、まあ多数意見とね、そんなに成功しないってことはないと思うんですよ。ね。少なくとも内心説の立場よりは新常説の立場に近いと思いますから、ね、これでいいのかなと思います。で、そうすると、まあ、この強制する内容は人格を無視、著しくその名誉を毀損するようになる、ことになるような場合には、ね、その、まさにその思想良心の自由の侵害になるような場合があると。まあ、これは一応ね、多数意見も、まあ、正面から認めてるかどうか微妙ですけど、一応良心の自由を不当に制限することになる場合があるということは言ってますからね。まあ、ここだからちょっと19条論っぽくデフォルメしてみたっていう形ですよね。思想良心の自由を侵害して違憲と評価されることもあり得るということですね。ただ一方で、その事実の真相を告白し、陳謝の意を表すにとどまるというふうな場合には、そもそも保護領域に含まれないね、そのすいませんでしたとかね、ごめんなさいっていうふうなものに関しては、これは19条の保護領域に入ってこないわけですから、だから19条違反の問題は生じないと。まあ、その、この限度ではね、田中裁判官の補足意見っぽいですけどね。ただその、田中裁判官の補足意見は、先ほども言いましたように、およそ19条とは関係ないという立場だと思うんで、そもそも、そのね、人格を無視し、著しくその名誉を毀損することとなるような云々観念みたいなものも、住居所とは関係ないというふうに見ている可能性が高いですけどね。はい。本件は、ね、後者の場合に当たるので、なので、総領心の制約はそもそも認められない。だから、保護領域制約正当化みたいな話でね、もう先段階審査っぽくいくんだったら、そもそも制約なしということです、これはね。はい。いいですかね。まあ、もちろんそのね、保護領域とその制約の問題っていうのはね、こう、深く一体のところがありますからね。その広く捉えれば、当然制約認められるということになる。その内心説っぽく捉えればね、制約認められるってことになるし、心情説っぽく捉えれば、ね、認められないってことになるしね。はい。いいですかね。で、ちょっと問題文戻りまして、証文2ですね。で、これ、起立性証事件です。で、ただね、ちょっと起立性証事件と若干変えているのが、本件職務命令っていうね、まあ、要するにその、起立して成長しなさいよっていう職務命令が来るんだけど、その職務命令の合憲性を直接に問うっていう形じゃなくて、その、要するに職務命令に対して違反行為をやったんですよね。違反行為を理由に、戒告処分が来ましたよと。で、その戒告処分、これが、憲法上、まあどうなのかと。まあ違憲なのか合憲なのかって、一応そういうふうな書き方にしてみました。なのでちょっと行政法の要素が入りますので、まだ行政法やってない人はちょっと難しいかもしれないですね。 ちょっともう一回言いますね。本件職務命令が来ました。で、その本件職務命令に違反しました。で、違反しましたっていうことを、それを理由にして、戒告処分が来るんですね。まあ、懲戒処分の一種なんですけど、その戒告処分が来ますと。まあ、こういうふうな形。職務命令、違反行為、戒告処分って、この流れなんですね。で、今、この戒告処分のところの、合憲性を聞いてるんだけど、これっていうのが、また行政法でもね、出てくるんですけど、いわゆる裁量審査の問題、つまりその裁量権の範囲内かどうか、ね。まあ、今回でいくと、その、Y2 県教育委員会ですかね。これの裁量権の範囲に入ってるかどうかっていうね。そういうふうな問題として捉えられるわけなんですよね。で、言うならば、その裁量権行使の、まあ、一つのファクター、判断要素としてですね、今回のその本件職務命令というのが19条に反するかっていうふうな形で問題になるんですね。だからちょっとね、行政法やってない人は若干その辺書きにくいかもしれないけど、まあ、憲法の問題として考えるんだったら、その裁量審査云々の話はとりあえず置いといてもらっていい。まずはこの本件職務命令が憲法19条に反するのかどうなのかということをまず検討した方がいいですね、まずね。まあ、検討した方がいいというか、まあ、検討するんですよね。で、その、仮にその憲法19条に反しないというふうにしたとしても、例えば今回の1回のね、1回の行為でですね、いきなりですね、やっぱり例えばね、懲戒処分として戒告を超えてね、まあ、減給にしますとかね、停職にしますとかね、場合によってはその免職なんだということになったら、これはね、仮にその本件職務命令自体は19条に反しないとしても、ね、裁量権行使としては不適当だということになりますから、違法という話が出てくる。ただまあ、それはあくまでも違法というのはレベルなのかなと思いますけどね。はい。さて、で、そこでまあ前提問題という形になりますけど、本件職務命令が憲法19条に反するかということをね、論じていかなければいけません。で、ここに関しては有名な最高裁の判例ね、起立斉唱事件の一連の判例がありますから、これに則って書いてほしいですね。で、判例は要約すると、要するに直接的な制約にはなりませんというふうにしています。一方で、間接的な制約になるということを認めてるんですよね。まあ、この下線部引いてあるところですけども、間接的な制約になるということは認めてますから、まあ、本件でもね、同じように書いていただければいいのかなというふうには思います。ただ、あくまでもその間接的な制約になるということですからね。だから、まあその合憲性審査に関しては、まあ緩やかに、ね、審査していくっていうふうな形にはなると思います、これはね。で、今回じゃあ、その当てはめレベルでね、どうなのかという形で、まあここはちょっと裁量ともね、絡んでくるところはありますけれどもね、まあ職務命令そのものがね、まあ違憲だというふうに言うんであればね、ちょっとまた別かもしれませんが、仮にその間接的な制約に過ぎないと。いうふうに考えて、で、合憲性判定基準をね、比較的その低く設定してね、審査密度を低く設定して、で、当てはめていった場合には、やっぱりね、その本件職務命令そのものがね、19条に反するっていうのはちょっと難しいかなというふうに思います。ただ一方でですね、今回の事案においては、その、X2 がやった行為っていうのは、その本当に起立して正常しなかったっていうだけで、例えばそのね、他の、その教職員とか生徒に対してね、その起立正常するっていうことをやめさせたりとか、あとは卒業式にね、その混乱が生じたりっていうようなことは当然なかったわけですよね、これはね。で、さらに言うと、その今回の X2 というものに関しては、その過去に同種行為による懲戒処分等の処分歴がない、つまり今回初めてだったわけですよ。ね。にもかかわらず指導等をやってないわけです。で、これがどうなんだろうかっていう議論があって、これもちょっと行政法っぽい話なんですね、こっちはね。ちょっともう一回言いますね。まず仮に本件職務命令そのものが違憲、無効だというふうにすれば、まあ当然ね、その戒告の前提を書くことになりますから、まあおそらくですね、この戒告処分もね、まあ違憲無効というか、まあ違法っていうレベルだと思いますけど、まあ違憲、まあ違法というふうな形に、ね、なるのかなと思うんですよね。仮に職務命令が違憲無効だったらね。だけれども、それはちょっと難しいんじゃないかとは思います、これはね。本件職務命令そのものが違憲無効だったらちょっと難しいかなという気がするんですよね。少なくとも間接的制約にとどまるわけですからね。ただ一方で、今回のその職務命令からいきなり戒告処分に行くっていうのはちょっとどうなんだろうかっていうところもあるわけだよね。どうしてかっていうと、まあ別にやった行為としてはね、本当に自分一人がね、その起立斉唱しなかっただけで他の人に働きかけたとか、そういうことはなかったわけですし、卒業式に混乱が生じたってこともないですし。で、さらに言えば、今回の X2 というのは過去に処分歴もないわけですよね。しかも今回指導等も行ってないわけです。いきなり懲戒処分が来たわけですよね。っていうふうなところを踏まえて考えるとね、今回のその処分そのものはどうだったんだろうかというね、そこを問題する余地はあると思います。ただこれはどっちかというと憲法というよりは行政法チックな発想だと思いますけどね。はい。で、ただね、まあ戒告っていうのは最も軽い処分なんですよね、懲戒の中でもね。戒告、減給、停職、免職ですかね。なので最も軽い処分なんですよね。で、戒告そのものが正直違法になる余地ってのはあんまりないですね。仮に今回確かにいきなりそのね、戒告処分やったって不当じゃないかと。処分に至る前のね、その指導とかで、まあ、なんとかね、うまく丸く収めるべきじゃないかっていうところはあるんだけれども、ちょっとね、まあ、正直難しい、その、これを捉えてね、違憲違法だっていうのは難しいかなって気がします。ね。はい。 結論的には、まあ、合憲適法でいいのかなというふうには思います。はい。いいですかね。じゃあ、ちょっと、回答例を見たいなと思いますけど、一応ね、解説のところも軽く触れとこうかな。ですね、これまた行政法でやるんで、行政法の方のね、講義聞いてほしいなと思うんですけど、戒告、減給、停職、免職なんですね。で、戒告はさっき言ったように、およそ、基本的にはやっぱり違憲違法になるっていう余地はないとは思います。基本的にはね。まあ、よほど特段事情があって、なんかめちゃくちゃ不当だみたいな話があったら別だけど、そうじゃない限りは、基本的には戒告は、まあ、違憲違法になるっていうのはちょっと難しいと思います。ただ、一方で、判例は減給以上の処分については結構厳しく見るっていう話姿勢を示していて、当該処分を選択することの相当性を基礎づける具体的な事情が認められるという必要があるんだというふうにしてるんですよね。だからもし仮に今回の処分が減給とか停職だったと。まあもちろん免職だったらね、当然ですけれども、その場合にはですね、やっぱり違憲法になるっていうね、そういう可能性が高いかなと思います。ね。まあ今回の事実関係をベースに考えると、その当該処分を選択することの相当性を基礎づける具体的な事情までは認められないかなと思うんでね。やっぱりいきなり処分を食らわしたっていうのは恨みがありますのでね。なので、まあ、違憲法っていうのは結論になる可能性が高いかなと思うんですよね。どうしてそういうふうにね、その戒告とそれ以外、減給以上という形で分けて考えるのかっていうと、やっぱりね、その減給以上っていうことになってくると、具体的な不利益が生じるからね、例えば減給ってなったら給料下がっちゃうわけですしね。だからそういったような、その具体的なその身分に対する不利益があるから、だからその相当性を基礎づける具体的な事情っていうものをね、要求していくのかなと思うんですよね。一方で戒告は、まあまあもちろんね、その処分の一種ではありますけれども、といってもその具体的なその地位とか身分に対して何か影響があるかっていうと、特にね、少なくともそれ単体としては影響はないんでね。もちろんその後ね、その後、例えば今回は戒告だった。で、その後はもしかしたら減給になるかもしれない。次やったらね。っていう、そういうところはね、あるとは思いますけど。だからそういう累積的にね、そういうような、その将来にわたって累積的な、まあ、観点というものを考慮すればね、もちろんその戒告食らったっていうのは一度ね、それが動かしがたい事実になるわけですから、それ将来において考慮される可能性はね、もちろんゼロじゃないですよね。てか、多分考慮されると思うんですよ。少なくともただ、その戒告処分っていうものだけを見たときには、それでね、何か地位とか身分に影響があるわけではないんでね。はい。ということですね。ちょっとこの辺は、すいません。行政法の話なんで、行政法の声聞いてください。じゃあ、ちょっと回答例の方ね、証文に見たいなと思いますけれども、まずね、その19条の保障領域ね、これの中身を確定させる必要があります。で、ここなんですけども、少なくても、まあ、この証文2に照らして考えると、これは、君が代とか日の丸が過去に我が国、過去の我が国において果たした役割にかかる歴史観とか世界観、まあ、そういうものっていうふうに定義していいのかなと思うんですよね、これはね。これは思想良心の中身だというふうに見て、まあ、これは心情説でもそういうふうに言えると思うんですよね、これはね。まあ、このね、その心情の中身、まあ、どう取られるのかっていうところによって制約の可能性が変わってきますからね。ここはもう文脈に応じて、柔軟にね、対応していただきたいなと思うんですけどね。はい。まあ、例えばピアノ伴奏事件なんかではね、少数意見と多数意見でこの捉え方が違ったりしますので、ね、なので、その同じ例えばその心情説ですよっていうふうに言った時にも、その心情の中身をどう取られるか、思想良心の中身をどう取られるかによって、それによって変わってくるんですよね、やっぱりね。で、今回、まずその直接的な制約には当たりませんと。例えばそれそのものをですね、否定するとか、ね。あるいはそれを告白させるとか。そういうものじゃないんでね。なので直接的な制約にはならないよと。ただ一方で、間接的な制約になるんだよねという話を次に持ってくるわけですよね、これはね。まあその、キーワードは、敬意の表明ってとこですよね。敬意の表明。敬意の表明の要素を含む行為。まあ特にこの敬意の表明ですよね。これを押さえておいていただきたいなと思いますけれども。でその意味において、思想良心の自由についての間接的な制約になるんだと。だから直接的な制約にはならない。まあ、判例が直接的な制約をどう取られるかっていうのはね、ちょっとはっきりわからないところありますけど、まずそのね、内心のその核心部分を直接否定する。つまりその、さっき言ったような世界観とかそういうものを直接的に否定する。歴史観、世界観、お前の言ってること正しくないとかね。そういうふうに直接的に強制するものは直接的な制約になると思いますし、あるいはそれを言わせるようなものですよね。まあ、ある種の沈黙の自由って感じになると思うんだけど、それを言わせる。そういう歴史観とか世界観を言わせる。強制的に告白させるようなもの。これも直接的な制約になるんだと思います。おそらくね。ただ、そういうものじゃないんだよね、今回はね。あくまでも、ね、その規律して、その国家を成長しなさいというだけの話ですから、そこまではいかないんだと。ただ、やはり、さっき言ったような、その敬意の表明の要素というものがあるわけですから、その限りにおいて、間接的な制約になるっていうね、こういうロジックですよね。はい。ただ、一方でっていうふうな形でね、ここは懲戒処分の問題なんで、裁量権者に広い裁量というものが与えられているということですよね。 特にやっぱりそのこれもちょっとね、すいません、行政法の話になっちゃうんで、まあ若干ね、ちょっと分かりにくいかなとは思うんですけども、その懲戒権者、その公務員、まあ会社でもいいと思うんだよね。会社というとちょっと憲法問題っぽくないですけども、例えばその公務員のね、その内部において、その処分を行うかどうかっていうことについては、これはですね、その懲戒権者にですね、広い裁量が与えられてるんですよね。まあ、例えばその私企業においてもね、同じようなことが言えると思うんですよ。その人事権に関しては、これは会社がね、基本的に握ってると思うんですよね。もちろん私企業においては労働法の制約とかは当然ありますけれども、ね、基本的にはその内部においてどういう処分をするのか、どういう人事をするのかっていうのは、これはその、裁量権者、まあここでは懲戒なので懲戒権者ってことになりますけれども、その裁量権者に、裁量に委ねられてるんですよね、やっぱりね。そこはちょっとすいません、行政法的な発想なんでちょっとわかりにくいかもしれないけどね。ちょっともう一回言いますね。その今回はその公務員の、まあ教員ですよね。その教員に対してどういうふうな処分をするのが適切なのかっていう話じゃないですか。で、それは誰が第一次的に判断するのってなったら裁量権者。まあここでは懲戒なんで懲戒権者なんですよ。ね。で、じゃあその裁量権者、懲戒権者のそのね、権限の範囲ってのはどれぐらいなんですかっていうと、かなり広いと考えられている。それはどうしてかというと、その組織内部におけるその人事関係というものについては、それはその、まあ裁量権者というか懲戒権者というかね、基本的にはそこに委ねられてるから。だから会社なんかでも同じだよね。基本的には人事っていうものは、その会社が、ね、独断と偏見でとは言わないですけども、相当広い、ね、人事裁量っていうのを持ってるわけだからね。まあ、あまりにもちろん不当なものは労働基準法違反になったりするけどね。はい。だその意味では、やっぱり今回もその裁量というものを尊重しなきゃいけないんですよ。ね。だからこれはもう本当行政法の問題になっちゃって申し訳ないんですけれども、ね、社会観念上著しく妥当を欠いて裁量権の範囲を逸脱し、またはこれを乱用したと認められる場合に違憲違法になるんだと。まあだから行政法ではこれ違憲と言わずに違法と言いますけどね。まあ今回は19条の問題絡むんで、一応違憲違法というふうな形にしときましたけどね。はい。で、そしてその間接的な制約になるということに関してはね、これはその裁量判断の考慮要素になると。まあこんな感じで論じてみました。まあなんか論じ方としてはエホバの証人とかに近いですよね。あれもその信教の自由に対するその制約があるのかどうなのかっていう、その憲法論というよりはどっちかというと、判例はそれを、まあ言うならその裁量判断の 中でね、考慮するっていうふうな形ですからね。それに近い感じですよね、イメージはね。だからもし仮にそのちょっと事案を変えて本件職務命令そのものの合憲性が聞かれたらね、ここで合憲性判定基準を立てて当てはめるという形ですよね。まあそれでいいと思います。まあどういう合憲性判定基準がいいのかっていうと、まあ判例はまあ比較考慮論を取ってますので、例えばその目的、それからまあその職務命令のまあ必要性合理性、まあこういったところをね分解してその論じると。まあ目的手段のね、その目的手段審査っていうものは基本的には法令審査用ですから、まあちょっと使いにくいかなと思いますけど、まあ比較考慮の中で目的とか、その手段の必要性、合理性、相当性、そういったようなものを考慮すればいいと思います。ね、本件職務命令そのものの合憲性が直接聞かれたらね。だけれども今回はそうじゃなくて、その裁量権の行使としての懲戒処分、これがどうなのかっていうような形で聞かれてますから、あくまでも一考慮要素になると。ね、エホバの証人みたいな論じ方ですけどね。はい。この辺は難しいんですよね、やっぱり、ね、憲法のもので直接的にこうね、立ち現れないっていうかね。まあ、今回はその行政事件訴訟っていう形になると思うんだけどね。まあ、その行政訴訟の中でね、その憲法問題が出てくるわけですから、どうしてもやっぱりその行政法の知識っていうのはね、出てきちゃうんですよね。この辺ちょっと難しいところですよね。はい。で、当てはめのところでは結局裁量権の逸脱乱用があるかっていうような形でね、論じてますけれども、まあ先ほどお話したように、まあ確かにね、いきなり処分食らわせるっていうのは不当だとも思われますけれども、まああくまでも戒告処分ですからね、これはね。なので、まあその処分の重さっていうものを考えたときにはね、やっぱり違憲違法にはならないんじゃないかということですよね。はい。まあ、エホバの証人もね、似たような話するじゃないですか。減給留置処分とかね、退学処分っていうのは、その本人に与える不利益って非常に甚大なんで、なので慎重なね、考慮、慎重な配慮っていうものは必要なんだよという話をしますよね。まあ、それの中に似てますよね、これね。まあ、だからさっきも言いましたように、減給以上の処分であれば、当然その処分の重たさが全然違うわけですから、ね、まあ、その辺も考慮すると、まあ、違憲違法になるという可能性は高まるわけだよね。はい。まあ、ちょっとね、また皆さんの方で、ね、行政法を勉強したら戻ってきていただくとね、非常に分かりやすいんじゃないかと思います、この辺はね。その裁量論っていうものは、行政法でしっかりやりますね、これね。はい、ということでした。じゃあ、この問題の解説は、これでおしまいにしたいと思います。